两天做饭。
今日は、日本キリスト教団の聖書日課という日課がありますけれども、その中の福音書からご一緒に神様の御言葉に私たちへの慰めや慰め、そして促しを一緒に聞きたいと思います。あるいは救いに預かりたいと思っています。昨日高校1年生のモンさんと、昨日はマンツーマンにスタッフが、あるいは参加されている方もちょっとご用があったり、今日は休みますということだったので、2人で学んだその最初の時間に、毎回マタイによる福音書を読んできて、一章を読んできて、一章ずつ読んできて、僕に質問したいことを何でもしてくださいと、恐ろしい私は宿題というか、何が恐ろしいかっていうと、質問する人はいいんですけど、答える人は実はすいません僕答えられませんといつか言うかもしれないので、あらかじめ言い訳をしておきたいと思います。要するに僕も十分に答えることができないこともあるわけですけども、当たり前ですね。で、モンさんはこういう質問をしてくれました。天に宝を積むっていうのは一体どういうことですかって、そういうお話だったよね。天に宝を、富を積むっていうのは、天に富を積むっていうのはどうしてなのか、もう汗2リットルぐらいかきながら一生懸命答えましたけども、まあ、それについて話す時間ではありませんが、しかし私は質問をしてくださるということは、みんなが互いが一緒にいる時も含めて、とっても良い学びになるきっかけが多いと思います。なので賛美と聖書とお祈りの会のみならずですけども、質問や感じたことを聞かせてくださるということは、実は自分はこういうふうにしか思えなかったのに、そんなふうな感じ方ができるのか、そういうことを思って確かめたくなったりするんだなということを一緒に学ぶことができるということは、実は教会生活の喜びや楽しみの、あるいはもっと言うと醍醐味と言ってもいいかもしれません。それは良い時間だなと思います。今日も一緒に時を過ごしますけども、さっきご紹介をしたみんなの教会学校の時間に、これ双子ちゃんね、今もう3歳になってるんですか4歳になった、もうすぐ4歳、もうはい、失礼いたしました、この下旬で4歳だそうです。の4歳のお子さんのためだけの絵本かっていうと、実はこれはですね、2ヶ月に1回グリーフケアの集いっていうのを私もう6年目に入りましたけどもしています。誰かを失って悲しい、あるいはペットロスというのがあります。愛犬、愛猫、猫、あるいは小鳥、他の動物もあるかもしれません。失ってその悲しみが言えない、その気持ちを、そういうことを話すことができない家族を失った、そういう人たち、まあ一緒に学びたいという方がおられてもいいんですけども、その方たちと一緒に時間を過ごす1時間半から2時間の時間の最後の15分に、多分10冊を超える絵本をいつも準備していて、その時のメンバーの、これはいい意味で出たとこ勝負、出たとこ勝負なんですが、なぜならばその日に誰か来るかって私分かりませんので、どういう悲しみを抱えておいでになる 人たちと一緒にその時間を過ごすかわからないので、いろんな絵本を準備してるんですけども、その中の一つが、ずっとずっと大好きだよ。やっぱり今日もご一緒に読んで、あるいは聞いていただいてわかることだと思うんですが、これは決して4歳の子ども向けにだけ書かれている内容ではなくて、広い意味で実は私たちは別れを経験することになる、誰かと一緒に生きている。何しろそれが極東教会でどう可能になるか分かりませんけども、あるいはできないかもしれないし、あるいはできたら取り組みましょうって定例役員会でもう半年以上前から話をしているのは、教会でいわゆるペット、別の言い方で言うと同伴家族、あるいは異種家族、同伴家族あるいは異種家族っていう言い方を私も心がけるようにしてますけども、その存在を失った方たちのためにお葬式を教会でしてあげる、そういう教会になったらいいんじゃないか、あるいは納骨堂を教会として準備できないだろうかということを話をしています。つまり生きること死ぬことっていうことは、私たち教会にとって切っても切り離せないことなんですね。あるいはそういうことが落ち着いた環境の中で静かに、今まで皆さんも大切な猫ちゃんワンちゃんを、まあ、何匹も、あるいはもう本当にこの子がっていうね、愛する思いを込めて込めて、大丈夫かな、親子室エアコン入れて涼しくしてもいいかもしれない。エアコンのスイッチは安さん窓際に置いてあります。今ちょっと横になった方がいいかなと、光子さんがそういう状態なので、まあ猫であろうと鳥であろうと犬であろうと家族なんだと思っておられる方はたくさんおられると思います。そして、人間だって当たり前ですけども、いつかお別れをしなきゃいけない、姿が見えなくなるということは現実としてあるわけですね。そのことに私たちはさまざまな形で直面をする。でもなんとかなることはしたいなと思う、そういうお話が実は今日詩者によって朗読されたヨハネによる福音書には、おそらくどうやら一人息子だと思われる大事な息子さんのために心を痛めて、なんとか噂に聞いているイエス様のところに頼みに行って病気を治してもらうことはできないだろうかということをしようとする、その男の人の姿が書かれている。それがヨハネによる福音書の4章の43節以下にある物語です。私たちはもちろんこの物語を4章43節から読んでいる意味違いないのですけども、しかし冒頭の言葉は2日が経ってガラッと、2日が経ちましたと書いてあります。2日が経ったということは、その前2日前まではイエス様はどこかで何かをしていたんだなということが書かれている。それは一体何であったのかというと、2週前になるでしょうか、いわゆるサマリアの女の物語を私たちは一緒に読みました。そしてさまざまな人生の痛みを抱えてき、喉が渇いているんじゃなくて命、魂の渇きを覚えている一人の婦人が思いがけないところでイエス様と会ってしまった。イエス様もイエス様で、なんでユダヤ人のあんたがここに来るんだよって言われるような そういう出会い方を実はイエス様はあえて選び取られたと思いますけども、最初は水を飲ませてくださいと言ったのはイエス様の方だったにもかかわらず、途中から永遠の命に至る水、この水を飲んだらもう乾くことがない、再びその水を飲むことがない、いやあなたがもうその泉になることができるような、そういうものに変わっていくだろうということをイエス様が話し始めて、女は言いました。その水をください、じゃあ飲みなされってなったのか、これを飲みなさいってイエス様がおっしゃいましたかっていうと、実際にコップが準備されたわけでもない、桶が準備されてごくごくごくごく女の人が飲み干したわけではなかったわけです。いつの間にか誠の礼拝を捧げるもの、それはどっかの特定の場所や特定の地域でなければできないような礼拝ではなく、私自身を礼拝することによって潤わされていくんだよというようなことで、前回の礼拝説教の中で触れることはできませんでしたが、もともと水を汲みにやってきた女の人は桶を置いて町に走って行って、大変だよ大変だよ、私はすごい人に出会っちゃったという、その話を聞いた人たちは結果的にはイエスの言葉を信ずる人になっていったという、まあ要するにそれはサマリアという中心ではない、もうその頃からすると聖書の舞台の人たちからすると身を避けて通るようなところでの物語だった。だけども2日は経ちました。イエス様はガリラヤに行く、ガリラヤに行く、それはおそらくナザレという地域のことを言ってるんだろうと思います。預言者は自分の故郷では敬われないものだと、あるいは広い意味でのガリラヤ、皆さんも地図を見たらガリラヤを知ってますよっていうところです。そして、自分のことはもうそろそろみんな避けて通るようになっているなということをイエス様は感じ取る頃だったから、預言者は自分の故郷では敬われないものだと、そういうことを言われたことがあるとわざわざヨハネ福音書は書いてますけども、ところが兄はからんや、イエスをガリラヤの人々は歓迎をするという一幕もあったと。でそれは何の祭りであるかということははっきり分かりませんけども、イエス様はこのヨハネによる福音書では少なくとも3回はエルサレムに登っていっておられる。その時に成したある技を見ていたということが前提でお話が進んでいきます。そして46節以下では今度は再びガリラヤの中でもカナに行かれたと、私の親しい牧師さんのお嬢さんの一人はカナちゃん、カナちゃんって言います。カナちゃん、それはおそらく今日ここに出てくるカナ、ガリラヤのカナに行かれたと。でそれは以前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところであるって、そんな話どっかで聞いたことがあるよなと思われる方も多いかもしれませんが、2章にヨハネ福音書だけにあるお話ですけども、2章で婚宴の席で大事な祝福のブドウがないという時に水をブドウ酒に変えられるっていうところから、実はヨハネによる福音書は印というものをさまざまな形において記録し始めます。で第1回目がカナの婚礼で水がブドウ酒に変えられた、その時が最初の印を表されたということが聖書に記されています。最初の印をということが2章の11節にありますし、今日の那須さんが読んでくださったところの一番最後には第2回目の印という書き方がされてますが、もしかすると、たまたまそこに第2回目と書いただけで、おそらく 1章から4章が終わろうとするこの間にも、実はわざわざカファラナウムというカナから30キロから、実際直線距離で歩けるわけではありませんので、40キロのやや上り坂に向かうその道をずっと歩いてきた、その役人はカナの婚礼の奇跡を見たからイエス様のところにやってきたのではなくて、もうすでに、あの人は、あのお方はただものではない、一体どういう方なんだろうかということが、すでにカナの婚礼という第一回目の印以外に出来事があった、見業がなされていたということを私たちはやっぱり推測をする、その上で見る必要があると思います。イエス様がカナに行かれた、あるいはおられるということをカファラナウムの王の役人は知っていたようです。この王の役人というのはどれぐらいの立場の人なのか、まず王様というのはヘロデ大王の4番目だったと思いますけども、息子の一人です。ヘロデ・アンティパスと言います。紀元前4年から西暦30年代後半ぐらいまで王としてガリレア地方の領主、分割してお前がここを担当せよという時代になっていましたので、ガリレア地方の領主、それが王と呼ばれる、その人の役人として使えるしもべとして働いていた。しかし今日の朗読いただいた箇所の後半を見ると、この人にもしもべがいる、自分に使える者たちがいるということが分かりますから、高官であるということはほぼ間違いないと思います。で、子供を思う気持ちっていうのは様々で、皆様も子育てをなさる中で、あの子を遠くの病院に連れてったなというようなことがあった記憶をお持ちではないかなと思います。私の母、和子っていう母ですけども、昭和6年生まれ、昭和でいうと6年生まれなんですけども、母がですね、私は姉と、亡くなった姉と、40前で亡くなった姉がいますので、いましたので、姉と2人暮らし、2人の兄弟でしたけども、大分県の日豊本線というのが最寄りの国鉄の線でした。日豊本線というのが走っていました。で、それは大分駅であるとか小倉方面からずっと来て、我が家のあたり大分市の中心地から、南の方に、宮崎の方に25分ぐらい下ったところが大在というところでしたけども、母がですね、ある時分に姉の健康状態が今一つ優れないということで、わざわざ延岡の方に普通列車で漢方薬を買いに行ってたのを知っています。手にしていたのは、今でも多分どっかで売ってるのを見かけたことがあるような気がしますけども、強レオピンとかレオピン5っていう臭くて苦い、知ってますね、強壮剤みたいな、もうそのままではとても飲めませんよっていう圧縮された液体をカプセルに入れて、もうそれをね、わざわざ母は多分延岡か都の城かって言ってたような気がするんですけども、だいぶ時間をかけて買いに行って、そして飲ませる様子を見てたわけではないけれども、何か心配事があったんだと思います。弟の私はポカンと口をいつも開けてる男の子だったので、何が何だか分からなかったけれども、でも親の子に対する、ね、思いっていうのは様々に子供心に感じたものです。今日の場面では、この役人はそのという言葉が一人息子を暗示する言葉なんですけども、 かけがえのない息子が病気であるがゆえにイエスのもとにやってきまして、彼は懸命にお願いをするわけです。それはどういう内容かっていうと、カナからカファルナウムに下ってきてくれ、下るっていうのはカファルナウムの方がどっちかというと中心地だっていうことだけではなくて、カナの方が山の手の方にあるので、ずっと高低差が、ガリレア湖の周辺は低い、調べてみると高低差600メートルぐらいあるところをゆっくりゆっくりイエス様はやってきてほしいと、本当にご足労であるんだけども助けてほしいんです、我が息子が死にそうですということを訴えます。この言い方は1回きりを意味する言葉ではありません。頼んだという言葉には反復して何度も何度もお願いいたします、なんとかお願いしたいんです、イエス様にはあなた様には他にもご用があると思いますが助けてください、お願いします、なんとかお願いしますと、もうそんなに何回も言わんでもよろしいっていいんだよと言われるぐらいに頼んだという言葉が使われています。その中で一体イエス様は何をなさるんだろうか、結論的にはっていうか、出来事としては癒しの出来事が起こるんです。癒しの出来事が起こるんです。しかし本当に今日ここで癒しということ、奇跡を起こすことがイエス様にとって一番大事な目標であるのか、目的であるのかっていうと、実はヨハネによる福音書全体においてそうであるということを申し上げなければなりませんが、イエス様はもちろん今日の場面では癒しをなさいます。しかし癒すということを、ただその人が喜ぶ、本当に良かったというところでとどまることをイエス様は少しも願ってない、少しも願ってない。イエス様はですね、48節の言葉、皆さんちょっと注目をしてほしいんですけども、何人かの、いろんな私も説教の準備のために勉強をしますけども、このイエス様のお言葉はね、ちょっとね、皮肉が込められる。48節、イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われたとあります。これあなたはって言ってないところが一つのミソでもありますが、あなたの背後にはいろんな人がいるよね、あるいはもうここには読者に対してヨハネによる福音書は何かを言おうとしている可能性があります。私は牧師になりたいって思ったのかっていうと、実は牧師になることよりも、実は病気をなさっている方のところをお尋ねして病床伝道をしたいというところから、伝道者というものになっていこうとし始めた人間です。病気をしている方がいたら、私が 何よりも洗礼を受けるっていう、そのことを東京の浅草橋っていう下町の両国と近いところにある浅草橋っていう駅がありますけど、そこから徒歩で7分ぐらいのところにある柳橋病院っていうところのベッドの上で、洗礼を受けた人間なんですね。ベッドの上で洗礼を受けて、それは実は病院の中でのこと、あるいは自分の命のことについて、あるいは人の命のことについていろいろ考えるきっかけになりましたけども、じゃあ私は 病気を癒すために伝道者になったと思いますか？私に神様がお前には癒しの賜物をあげようって言って行けと言われて、お前が手を置くところでは病気が次々に癒されるだろうっていう、その何か促しを受けたのか？そんなことはありません。そんなことはありません。例えば私が検診をする前に、多分10歳か15歳ぐらい上の中村さんという女性が人工透析をしておられる方で、ちょっと具合が悪くてある病院におられた。私はその頃なんかある意味怖いもの知らずというか、病床に行って少しでも何かできればって言って、お名前もはっきり覚えてますけども、来ましたよってお祈りさせてくださいって言ってお尋ねして、でそういうことをすること自体を、びっくりされて、でも自分はそう せざるを得ないとかしたくて行ったわけですが、じゃあ私に何か目に見える変化を起こすような力があったかって言ったら、あるわけがありませんね。むしろ森君どうしたのとかね、なんでこの人はわざわざここに来たんだろうと、むしろ心配させたかもしれないけれども、ある意味その血気盛んというか伝道の思いを持っていた。多分携えていきたかったことは別にあるんだと思います。もっと大きなものが自分では言葉にはできないものを多分感じていて、イエス様のお名前によって祈る、そして聖書の言葉を携えていく、あるいは共に心を合わせるっていうようなことをする中で、そういう思いを持ったんだと思うんですね。やってみたい、やろうと。イエス様はですね、見なければあなた方は信じないんだなって、私は知ってるよっていうことを言います。実はもともとこのヨハネによる福音書の一番最後の言葉はこれだろうと思われるところ、それはヨハネによる福音書の20章です。ヨハネによる福音書の20章210ページのところが、本書の目的と、210ページにヨハネによる福音書の20章があるんですけども、そこのあと21章はもともとのヨハネ福音書に加えて、やっぱりこれもヨハネ福音書として一つまとめにしましょうと言われたところだと言われます。じゃあ最後の出来事は何か。イエスとトマスの話があります。イエスとトマスの話があります。皆さんちょっとお顔を上げてくださっていいんですけども、イエス様はどこを十字架の上に貼り付けにされてぐさっと刺されたんでしたっけ？あるいは釘打ちにされたのはどこでしたか？足もされたのかもしれないけども、実はトマスの物語において手のひらと脇腹がイエス様は刺されたんだ、あるいは突き抜かれたんだっていうことが私たちに伝わってきます。復活のイエスとトマス以外の弟子たちが出会ってしまったところに、トマスは自分の心が落ち着かなかったのか外に出かけて戻ってきたところ、わしらはイエス様に会ったぞと、足だってついとった、間違いなく亡霊じゃない、生きてるイエス様に会ったぞと言った時に、トマスは正直者ですから、わしは手のひらに傷があり脇腹に傷があるイエス様を見て、そこに実際に指を突っ込んでみないと信じないよっていうことを言ってる話がヨハネ福音書の最終段階に書かれています。それは偶然なのか、偶然そういう話が出てきたのか。私は本当にこれはヨハネ福音書を通じての重要なメッセージがあるからだと思います。トマスはですね、イエス様と出会って 信じることができないトマスに向かってイエス様は何ておっしゃったかっていうと、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れよ、信じないものではなく信じるものになれと。トマスは大慌てで私の主よと答えます。私の神よと言います。そうするとイエス様は最後に実際上のヨハネ福音書の最後の言葉かもしれないんですよ。イエスの言葉として最後かもしれなかった。それは見たから信じたのか、見ないのに見ないで信じるものになりなさい、そのものこそが幸いなんだっていう言葉がヨハネ福音書の重要なメッセージなわけです。もっと言うならば、信ずるということをイエス様は求めておられる。信ずるということを求めておられる。ちょっと今日もう一回りをしてからお話をしますけども、イエス様がですね、水の上を歩かれたというお話があります。水の上を歩かれたというお話があります。マタイによる福音書の14章22節以下、ね、14章22節以下、お話聞いててくださっても大丈夫です。もう開かなくても。イエス様は弟子たちだけで水の湖で向こう岸に行けと言われた。そしたら弟子たちが恐れてたことが起きてしまいました。不吉な予感がしてたなっていうところで嵐が起きてしまって大変なことになって、一晩中漁船には乗り慣れている弟子たちは大笑わして、もう明け方4時ぐらいになった頃にイエス様が見るに見かねてか湖の上を歩いてやって来られます。やって来られる。そして、あ、幽霊だと。あれはイエスらしきものなのか、いやそうじゃない、誰かが近づいてくると本当に幽霊に見えたか、すると私であるというふうにイエス様はおっしゃって、安心しなさい、恐れることはないと言った。その後に、これは2週間ぐらい前の、旧名でいうと祈祷会、賛美と聖書とお祈り会で聖書を学んだところなんですが、弟子の筆頭であるペトロは面白いことを言いました。主よ、あなたでしたら私に命令してください、来なさいと言ってください、そしたら私はそっちに歩いていけますから。イエス様はね、来なさいって言ったんですよ。ペトロ、こっちに来なさいって。水の上を歩いてこられたペトロ、どうなったと思いますか。聖書はペトロは船から降りて水の上を歩きイエスの方へ進んだって書いてある。歩いたんですよ、歩いたんですよ。でもずっと歩くことができなかった。それは強い風に気がついて怖くなって違う思いに取りつかれてしまった、その瞬間に溺れ始める。歩けた人が歩けなくなってしまう。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかとイエス様はおっしゃって、そして手を差し伸ばして、そうおっしゃったんだけども、またイエス様は再びペトロ、イエスと共に、なんとどうやら水の上をちょっと歩いて他の者たちが乗っている船、何しろイエス様は船に乗って近づいてきたんじゃないから、船は一艘しかないわけです。一艘しかない。そこに イエス様が共におられることに気づいて信ずるものになった時に、また水の上を歩いてひょいっと船に乗れましたって書いてある。今日の役人、一体その後どうなったのか、少し皮肉を込めて、あなた方はという、あなた方という背後には、この後何をやっても疑い続ける律法学者とか、そういう人たちが姿を現します。あるいは殺意を抱いて、あるいはラザロが復活してよみがえって、もうそれも面白くない、もう殺そう殺そう殺そうとする人たちに狙われるようになる。そんな中で役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言うと、イエス様は50節の言葉を注目したいと思います。こうおっしゃいました。イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きるって書いてあるけども、これは生きているっていう最近の翻訳、あるいはそう訳している方がいます。あるいは助かるのだという翻訳もあります。その帰れ、あなたの息子は生きている、助かるのだという言葉を聞いたその人はどうしたかっていうのが、今日の中ですごく大事な応答なんです。この人はどうしたでしょうか。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ここで彼に必要だったのは、実は信ずるということだった。実際その後何が起きたのかっていうと、彼は下っていく途中に、この後の会話、しもべたちとの会話を見ると、ご主人様、昨日の午後1時ごろ熱が下がりましたよって言うんだから、今日から明日になっていく話だということが分かります。つまりこの役人はその日のうちに息子のところに帰れたんではなくて、40キロも離れてたらとても今日はすぐには帰れないなということが分かっていた。時間をかけて帰らざるを得なかった。帰っていく、ご主人様、ご子息は、坊ちゃんは生きていますよと。一体それは、もう死にかかってた息子が元気になったのは一体いつなのだ。午後1時のことです。え、その時っていうのはイエス様が私に、帰りなさい、あなたの息子は生きている、助かるんだというふうに言われたその時刻とぴったり同じじゃないかということに後で気がついた。だけどもイエス様において、あるいは聖書が私たちに求めているのは、これね、ある人がこれ遠隔治療だね、遠隔治療だねって言ったのを覚えています。だってイエス様は言ってないんですよ。今インターネットで診療いたしましょうって、コロナでね、インターネットで一杯やりましょうっていうインターネット飲み会っていうのも行われるようになったっていうのをニュースでもう2ヶ月ぐらい前に、ね、聞きまして、じゃあ一杯やりますかって言って、治療も病院も治療しなくてもインターネットで画面上でしましょうっていうのも聞いたことがありますが、イエス様はなんと離れているところで言葉を発せられた。そして大事なのはね、信ずる人がいるときに御業は起こるんです。信ずるということがあるならば、神の御業は示されていく。そこは私たちにとって非常に重要なこと。私たちに イエス様から求められていることがあります。求められていることが、それはやっぱり見ないで信ずるものになりなさい、証拠を見せてくださいっていうのが先じゃない。そうじゃなくて、神の言葉が発せられる、そこに本当に信頼をして生きていく、私はこの言葉を頼りにして生きていこう、頼みにしていこう、だから私は教会は勉強するところだって言いません。学ぶ喜びはあります。でも学ぶことを私たちは突き破っていかなければいけない。信ずるものになりなさい、これは私のために語られている命の言葉なんだ、そうだ、ここに身を預けましょうっていう、その時にあなたが思っている形とは違うかもしれないけれども、あなたは沈み込んでいくことなく、あなたが行くべき道を生きていくことができるような人になっていけるんですよって言える日が来るんだ。それこそが私たちの実は本当の喜び。皆さんどうやって死んでいくご予定でいらっしゃいますか？ピンピンコロリがいいなね。それよりももしかしたらある方は、私はもうちょっと辛いかもしれないけども、がんになっていろいろとしっかり準備ができる状態の中で終わりを迎えたいなっていう方だっているかもしれません。どんな死が訪れるかっていうのは結論的にはわからないですね。わからない。でも私たちには実はこの福音書はね、最終的にはある一つのことに修練されていく書き方、作り方をしているなと私は思います。そのことを話して終わります。ヨハネ福音書って一体何なんだろうかと思って、私はこれ自分でもよく作ったなと思う。ヨハネによる福音書における信じるっていう、信じっていう言葉が使われている聖書箇所は、前後の文脈も含めて一体どんなところがあるんだろうかというのを3日前に作りました。どんな流れの中に今日の物語は置かれていて、一体この福音書はこの物語を通じて私たちに何を見よ、何を聞け、何を感じろって言ってるのか、必死になって探しました。結論を話します。カナの婚礼は私はあくまでもオープニングに過ぎないと思います。さあこれから素晴らしいことを成してくださるイエスというお方を通しての神の御業が始まりますよ。その前には序文があります。光あれというと、光があったという、闇の中に光が、あるいは大地が、鳥が、やがて人間が作られるっていう言葉が発せられるときに出来事が起こる。我々はそのことを信じている福音書を書きますよっていう、おそらくヨハネによる福音書の著者の強い意志がある。神の言葉が語られると混沌が光に変わっていった。それはまるで創世記と同じように、言葉が発せられるとということが書かれるのと同じようにヨハネ福音書が書かれていて、カナの婚礼はあくまでもそろそろこれからお話が始まりますよって。今日の癒しは実はこの癒しの出来事、一人息子の癒しの出来事だけで完結していない。中盤11章12章にかけてラザロの復活の物語が特に大きな物語としてあります。彼はもう死んで臭くなってしまいますから、イエス様早く来てくださいって姉ちゃんたちに引っ張ってこられて、だけどもラザロは蘇っていきます。実に不思議なことが起こりました。信ずる者になりなさいと、 あの物語でもイエス様が発せられる言葉がある。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。信ずる者に対して約束されているのは、実は神の国であり永遠の命だということをニコデモの物語を説教したときに言いました。実はそのことはさらにラザロの物語が11章から12章にかけてあるけれども、最終的にはどこに収斂されていくのかというと、最大のヨハネ福音書の中での印というのは十字架のイエスの死と復活に他なりません。それは誰かが書いてある話じゃなくて、私が気づいた。そうだ、この福音書は最も大きな奇跡として、印として私たちに示したいのは、全部そこにつながっていくんだけども、イエスの復活を信ずる者になることこそが、見ないでも信じる者になることこそが、本当にあなたが今神の国に入り、そして神が約束してくださる、イエス様が約束してくださる誠の平安のうちに生き、やがて誰もが平等に迎えるのが死ですよね。この世で別れを告げる日が来ます。でも自分の命の終わりの時に、お前のことをずっとずっと愛していたよという、その人の声が、いや神の声が聞こえてくる時に、私たちは、あ、この自分でも神様は愛してくださっていたんだ、そのことに私たちはどうしたら預かれるのか。見ないで信ずる、この役人は言葉を信じて、イエス様の言葉を、言われた言葉を信じて帰って行ったっていう、行ったは日本語では行ったですけども、信仰形の言葉です。つまり歩き続けるということです。私たちは立ち止まるんではない、これからも信ずる者として歩き続けるときに、神の御業のうちに生かされている平安と喜びを必ず生ける、味わうことができるはずです。お祈りいたします。天のお父様、あなたの導きのもとに、見ないで信ずる者になりなさい、それを受け入れて、そしてそこから立ち上がって歩み続けるものになりなさいと、そのことを一人の役人とのイエス様との出会い、あるいはヨハネ福音書が私たちに語りかけようとしてくれている、その良き知らせにひととき心を傾けました。本当に感謝をいたします。私たちには恐れがあります。また不満があります。また治らない病がありますけれども、それを超えて私たちには約束されているものがある。その中で私たちは生きていくことができるように、御言葉を信じ、信頼をし、委ねて、我が力を捨てて、そしてしかし聖霊が吹くときにその風を感じる心を持って御言葉を生きていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。なお足りないところがある私たちを打ち砕いて、聖霊によって清め、新しいものにしてください。御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。